人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
アラチサトのメステロハンター。五感で楽しむパンの旅。
パンが焼き上がるあの香り。一口食べた瞬間のあの幸福感。こんにちは、パン大好きアナウンサー原千里です。全国の美味しいと人の温かさを音で巡る音声だけの食レポ番組、原千里のメステロハンター、五感で楽しむパンの旅、始まります。
さあ、始まりました。五感で楽しむパンの旅。今回はですね、私も初めてお伺いしたパン屋さんに行ってまいりました。というのもですね、冬なので、せっかくだから、冬ならではの土地に行ってパン食べたいな、なんて思ったからですね。それがどこかと言いますと、はい、2月にあった大きな大きな雪のイベント、そう、札幌雪まつりです。なので私は今回札幌に行ってまいりました。もともとですね、札幌に行ったら行ってみたいなと思うパン屋さんがいくつかあったので、ちょっと雪まつりを楽しみながらパンも楽しんでまいりました。さあ、札幌もですね、かなりいろいろパン屋さんがあって、それこそ、水族館、都市型水族館の中にあるパン屋さん、ペンギンの生活する姿を見ながら、パンを楽しむことができるカフェであったりとか、ちょっと離れた、駅から外れたところにある隠れ家的なパン屋さんとか、いろいろあるんですね。その中でも今回私が行ってみたパン屋さんは、札幌を含め、いくつか店舗展開をしているパン屋さんになるんですけれども、そのお名前はと言いますと、ででん、どんぐりです。なんとも可愛らしい店舗名ですよね。こちらのどんぐりはですね、札幌や江別に12店舗展開しているパン屋さんですね。北海道とっても広いですけれども、12店舗もありますので、ぜひ皆さん北海道行かれた際、お近くのどんぐり探してほしいなぁなんて思います。しかもですね、12店舗すべて同じパンが並んでいるわけではなく、それぞれの店舗によって並ぶパンが変わっております。今回は私その中でもですね、駅からすごく近い、また繁華街からすごく行きやすい店舗に行ってまいりました。ここのすすきのと言います、すすきのにある商業施設の中、地下1階にありますどんぐり、ここのすすきの店です。ここですね、本当駅降りてと言いますか、地下鉄からすぐそばの商業施設で、そのまま本当に地下進むだけで目の前に急に素敵な光景が広がってくるので、私も行きながらワクワクしておりました。余談なんですけれども、2月上旬の札幌はやっぱり雪がすごくて、私もともと西日本の育ちなので、そんなに豪雪というものを見たことがなかったんですね。なので、歩けば歩くだけ滑りますし、歩けば歩くだけすごく綺麗な雪景色が広がっていて最高でした。雪祭り自体も私人生で初めて伺ったので、 こんなにも大きな雪像を作ることができるなんてと、もう驚きの連続でした。またこう雪をこう重ねて白い像にしているものもあれば、氷を組み合わせて中からライトを当てることですごく透け感があって、もう夜幻想的な世界が広がるブースもあり、最高でしたね。寒さは本当に厳しかったんですけれども、最高気温がマイナス1度なんて私人生で感じたことがなかったので、もう覚悟を決めて暖かい格好をめちゃくちゃしていきました。もう雪国育ちの方はあるあると言いますか、そりゃそうだよと思う方も多いと思うんですけれども、外はめちゃくちゃ寒いのに建物の中がめちゃめちゃ暖かいですね。足の裏の春回路がもう燃えるようで、途中で私足の裏の回路剥がして過ごすくらいにはもう中が暖かくて過ごしやすかったです。そしてこのここのすすぎの店も目の前に雪が広がっていたんですけれども、歩道を、車が通るところもそうなんですけれども、人が歩く歩道は雪が排除されていて、歩道と車道の間に高い雪の山が積み上げられていました。もうこれも豪雪地帯の方はですね、そうなんだよ、あるあるだよ、毎年の光景だよって思う方もほとんどだと思うんですけれども、まあ西の育ちの人間からすると全てが新鮮でした。はい、そんなとっても素敵な札幌すすきのにあります、このどんぐり、ここのすすきの店、お店の、入り口といいますか、エスカレーターを降りてすぐ目の前にはですね、パンが広がり、その上にいつもと違うどんぐりという看板が出ております。それもですね、ここのすすきの店、だいたい5、60種類くらい並んでるそうなんですけれども、結構もう私の体感8割くらいがここのすすきの店限定商品と書いてあったんです。例えばですね、オレンジフロマージュのロデウ、どんなものかと言いますと、オレンジ、柑橘のですね、オレンジとダイスチーズ、ブロック状のチーズの練り込まれている少しこうハード系のパンであったりとか、このロデウですね。このロデブシリーズですと、他にもベルギーチョコとクランベリーが入っているもの。あとはクイニーアマンと言います。クロワッサンのちょっとこうキャラメリゼされている甘くてザクザクとした食感も楽しめるパンですね。クイニーアマンのマカダミアが入っている、マカダミアナッツが入っているものもこちら限定であったりとか。クロワッサン一つとっても、クロワッサンの中に卵サラダとロースハム、また自家製のホワイトソースが入ったちょっと惣菜系のトロサククロワッサン、甘いアーモンドクリームを乗せて上に粉糖、そしてアーモンドスライスがかかっている、ちなみにブランデー入りシロップを染み込ませたなんとも贅沢なクロワッサンザマンド、たくさん今紹介したんですけれども、全部ここのすすきの店限定だそうです。12店舗ある中でもここだけにしかない商品がたくさんあると、あっちでも買えばいいやとか、あそこでも買ったことがあるから別にどんぐり行かなくていいやなんて気持ちにはならないですよね。5、60種類、その8割程度がここのすすきの店限定と言いますと、もう何回通っても仕方がないくらい、ねえ、通いたいなぁ。はい。その中でもですね、私が今回選ばせていただいた2商品、ご紹介させていただきます。はい。一つ目は、ここのすすきの店限定のあんバターリュスティック。ざっくり言いますと、いわゆるあんバターパンなんですけれども、パン生地がリュスティックなので、ふわふわとしたパンではなく、ちょっとしっかりめ、ハード系のパンが特徴です。なぜ選んだかと言いますと、やっぱりですね、北海道と言ったら小豆でしょ。 小豆といったらあんこでしょ。また北海道といったら乳製品でしょ。乳製品といえばバターでしょ。やっぱり北海道に来たらあんバターパン食べなきゃでしょうと思ったので、こちら選ばせていただきました。そしてもう一つ、二つ目のパンはですね、ここのすすきの店限定ではないんですけれども、ここのすすきの店だけではなく、どんぐりといえばこのパンだという情報を入手しておりましたので選びました。その名もちくわパンです。もう一度言いますね。ちくわパン。そう、えって思った方多いんじゃないでしょうか。私も調べた時に、え、何これ、嘘だ、なんじゃこりゃーっていうのが正直な印象でした。ロールパンのような生地の中央に、よくあるのはロールパンの中にはウインナーが入ってると思いますが、こちらは自家製ツナサラダが詰まったちくわがパンの中に入っております。まあ、いわゆるソーセージ入りのロールパン、あれのソーセージ部分がちくわになっていると考えていただいて大丈夫です。YouTube とかでですね、画像が見れる方、ぜひ目を凝らして見ていただきたいんですけれども、見た目がまず面白いなと。ここにちくわが入ってるんだっていうような意外性のあるパンですね。しかしながら、いろいろ口コミを見ておりますと、どんぐりと言ったらちくわパンを食べなきゃいけないと、このちくわパンのためにどんぐりに通ってるんだなんて口コミもありましたので、ちょっと購入させていただきました。お値段も税抜き210円とかなりお手頃なので、何個も買われていく方がいる理由もわかるなぁなんて思いました。はい、こちらですね、ゆっくり食べたいなと思うので自宅の方に持って帰ってまいりました。このラジオも自宅で今収録しているんですけれども、楽しみだなぁ、どんな味がするんだろう。ではちょっと準備してまいります。はい、まあ、自宅なのでトースターがあるからですね、私このちくわパンもちょっとトーストしていただきたいなと思います。出来たてであればですね、その場で食べたかったんですけれども、やっぱりちょっとこう飛行機の距離なものですから、どうしても冷え切って冷め切ってしまいますので、できれば美味しくいただきたいななんて思ってご用意させていただきました。はい。なので私まずですね、私のポリシーとしましては、惣菜パンと甘いパンを一個ずつ買い、惣菜パンを食べ、デザートとして甘いパンを食べる、そんなルーティーンができておりますので、まずはちくわパンからいただきたいと思います。さあ、ちょっと焼いてみました。いつもはですね、だいたいまあ私リベイクだと2分半くらいでするんですけれども、あんまりこのちくわパンに関してはしない方がいいのかなと思ったので、2分くらいにしてみました。やっぱりちくわをですね、挟んでいるというか、中に入れているので、あまり熱々よりは少しちょっと普通の温度の方が美味しさが味わえると思いつつ、やっぱりパンなのでサクふわ感を求めてみました。あ、でもリベイクするとやっぱりすっごく香り立ちますね。これ皆さんお気づきでしょうか、ちくわの中になんとツナマヨかな、詰まってるんですよ。なのでリベイクしたことで、パンの小麦の香り、そしてツナの、あ、美味しそうって香りわかりますか？香ってきて、バターじゃないですね。マヨネーズが上に、こう、チュルチュルっとかけてあったので、これもまた焼かれたことで、マヨネーズの香ばしい香りがしてきて、わー、これ大正解です。さすが私。では早速、いただきます。うん、なんだこれ、美味しい。パンが思っているより結
構ずっしりとしたしっかりとしたパンでした。もっとふわふわなのかなと思ったんですけれども、もっちりとした感じがします。この断面を見てみると、パンの気泡といいますか、パン生地がこうもっちりと引き伸びているような感じ、わかりますでしょうか。それを感じることができるのでですね、やっぱりこう結構しっかりとしたパンなんだなと思います。パンがすごく美味しいです。そして中のちくわがすいません、ちょっと食べるまで実は疑っていました。いやいや、パンにちくわって合わないんじゃないって、パンはパンだよ、ちくわはちくわでしょなんていう、ちょっと疑っていましたけれども、合うんですね。これ食感がまず新感覚。パンの外がサク、中がもっちりずっしりとしたパンの食感を噛んでいったら、急に練り物のむっちりとした歯ごたえが出てきて、で、そして中にですね、やっぱりツナマヨが入っていることで味が引き締まるんですね。これがすごくちょうどいいバランスになってるんですね。面白い。ちょっともう一口。あ、美味しい、これ。パンがふわふわではなくて、もっちりとしたパンなので、このちくわのかなり弾力のある歯ごたえに負けないんですね。考えられてるなぁ。そしてこの上のマヨネーズが、私気づいちゃいました。うまく調和取ってくれてるんだなってことに。まあ、なぜならば、マヨネーズとパンって絶対合うじゃないですか。ちくわとマヨネーズもまあ考えたことはなかったんですけれども、中にツナマヨが入っていることで、ま、和風からちょっとこう洋物に変化してますよっていうグラデーションを醸し出してる感じですね。で、最後のこのパンの上にマヨネーズがかかっていることで、きちんとまとまりを与えてくれてる感じですね。サイズ感的には全然本当、私の手よりもちょっと小さいというか、片手で簡単に食べられるサイズなんですけれども、食感とこの食べ応えがすごくあるので、1個でかなり満足できそうです。まあ、嬉しいのが、ツナマヨもぎっちり入っているので、しっかりとおかずパンとしての役割を果たしてくれてるんですね。面白い。これはそりゃ、お店の代表になるなと、人気ナンバーワンになるなと思います。ぜひ、食べていただきたいです。このちくわパンの豆知識なんですけれども、やっぱりどんぐりといえばちくわパンと地元の人が皆さん口を揃えて言うくらいどんぐりの代表パンなんですね。どれぐらい人気なのかというと、ちくわパン全12店舗の中で9店舗取り扱っているそうなんですけれども、まあ、大体毎日合計2500個売れるそうです。また過去最高記録は大通り店で1日800個売れたそうです。そもそもの始まりがですね、1985年頃に、創業者の一人の野尻さんという方がですね、お客様とお話ししている中で、お弁当のおかずってパンに合うんじゃないっていう一言がきっかけだったそうなんですよ。お弁当のおかずって言ったら、ちくわかな、ちくわって言ったらきゅうりかな、チーズかな、まあ、いろいろ試した結果、今のこのちくわの中にツナマヨ、ツナサラダですね。ツナサラダが、入っているこのちくわパンが完成したそうです。いやー面白いですね。まあ、確かに米に合うならパンに合うって言葉を聞いたことがあるんですよ。聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。同じ炭水化物だからなのかもしれませんが、米に合うならパンに合うって言葉通り、米に合うものはパンに合うんですね。面白い。なので、こう、地元の方はもちろん、やっぱり観光客の方も珍しい、そして美味しいから手に入れたい、そんな一品だそうです。さあ、ちょっと私、例のごとく、コーヒー用意しております。はぁ、美味しい。まあ、コーヒーももちろん合うんですけれども、熱々の緑茶とか、ほうじ茶、あ、いや、北海道だから、トウキビ茶とか、の方が、もっと合うかもしれない。今度私が北海道に伺うときは、トウキビ茶の こう茶葉を買って一緒に合わせてテイスティングしたいなと思います。じゃあこのまま残りもいただきます。うん、おいしい。
さあ、しょっぱいものを食べた後、私のルーティーンですね。必ず甘いパンをいただくということは、もう何回も聞いてくださっている方は分かってくださってるんじゃないかなと思いますが、今回私が選んだのはこちらのあんバターパンです。やっぱりですね、種類が多いので何にしようか本当に最後まで悩みました。結構面白い、本当オリジナルの甘いパンも多くって、チョコレートのかかってる潰れたクロワッサンであったりとか、あとはコーンがたっぷり乗ったちょっと甘じょっぱいようなパンであったりとか、あとはスモアってご存知でしょうか。クッキーにチョコレートとマシュマロを乗せて、逆ですね、焼いたマシュマロをクッキーとチョコレートに乗せて食べる、アメリカのバーベキューとかでよく食べられるお菓子だそうで、それをパンに挟んじゃいましたっていうスモアチョコ塩パンであったりとか、このスモア自体も私もともとすごく大好きで、バーベキューの時にたまにしてですね、もうほっぺとろけちゃうってぐらい大好きだったんですけれども、だからこのスモアチョコパン本当に悩んだんですが、やっぱり北海道なのであんこ、小豆と乳製品、バターが入ってものが一番ベストなんじゃないかなと思ってこちらを選びました。正式名称がアンバターリュスティック。リュスティックというのがパンの種類のことですね。フランス語で田舎風の素朴なという意味を持つフランスパンの一種で、生地の水分量が多くってかなりパリもちっとした食感が特徴のパンです。きっとですね、意識してパン屋さん歩いてみると目にすることも多いんじゃないかなと思います。結構もしかしたら私以前もお話ししたかもしれませんが、あんバターパンはどこのパン屋さんにも多い、だからこそそのパン屋さんの特徴が出るパンなんだと思っております。寿司屋でいう卵みたいな感じですかね。ここどんぐりは固めもちもち系のリュスティックにあんことバターを挟んでいるスタイルです。大きさは私の拳より少し一回り二回り大きいくらい。そしてですね、 YouTube 等で写真も見ている方はわかると思いますが、あんこの量が見ただけで半端ないことがわかります。もうパンに入りきらないくらい、パンからはみ出ているくらいたっぷりと入っています。あんこもですね、見た感じ粒がしっかりと残っているタイプの粒あんで、バターもそうですね、1センチ弱くらいは厚みのある、本当に贅沢な一品ですね。さあ、じゃあ早速いただきます。うん、これはすごいですね。パン自体はかなりしっかりめのパンで、中に気泡が入っていたであろう、もっちりとしている証拠の伸びている生地の層がよく見えています。あんこの量が半端ないです。もう口の中にダイレクトにあんこの甘さが入ってきます。そして先ほどももう見たところでお伝えしたんですけれども、粒がかなり残っている、皮だけではなくって小豆自体の身もしっかり感じられるくらいの、なんて表現したらいいんでしょう、粗いと表現していいんでしょうか、の粒あんなので、素材の甘さと砂糖の甘さのダブルパンチが口の中を襲ってきます。パンもそしてあんこもかなり存在感が強いので、私一口目ではまだバターに到達しませんでした。ちょっともう一回食べますね。これです、これです。結構このバターは塩味が強いタイプを使っているんじゃないかなと思います。だからこそ
このダイレクトに来るあんこの甘さとバターのしょっぱさが、もう美味しさ ×100 って感じですね。相乗効果どころではないです。たまらない美味しさです。しっかり甘めに作っている自家製のあんこ、そして塩味の強いバター、それをがっつりとホールドしてくれるリュスティック、最高の組み合わせですね。コーヒーもいただきます。これは絶対コーヒーが合うと思います。
でもコーン茶も合うのかな。
やっぱりですね、あんバターパン、あんバターリュスティックですね。この幸せの甘みと塩味、それをすべてリセットしてくれるブラックコーヒー、相性抜群に決まってるじゃないですか。そしてちくわパンの時もお伝えしたんですけれども、このあんバターリュスティックもですね、かなりずっしりとしているので、こちらは見た目からも想像つくかもしれませんが、かなりずっしりとしているので相当お腹いっぱいになれそうです。3口目もいただきますね。
うん、幸せ。
これはちょっと食べるとき気をつけないと、あまりにもですね中身がたくさん入っているので、だんだんと私のリュスティック裏側が破れてきています。分離しちゃいそうなので、皆様も食べるときはちょっと裏側を気にしながらお気をつけて食べてください。またですね、お気づきの方もいるかもしれません。あれ？リベイクは？と思われたでしょう。私、買ってきたパンは必ずリベイクする、そんな、まあ、ポリシーがあるんですけれども。私、パン好き、まあ、パン探偵なんてちょっと自分でも名乗っていますけれども、始めた当初はですね、アンバターパン一回リベイクしたことあったんです。はい。結果はですね、バターが全部溶けてしまいまして、パンに染み込んでくれてる分には良かったんですけれども、流れ出ちゃってですね、ただのちょっとしょっぱいパンとあんこの甘さが口の中に広がるみたいな、美味しさ半減っていう感じになってしまったので、今回はリベイクなしでお届けしております。皆様もあんバターパンはリベイクしないでください。ちょっと考えたら想像つくんですけどね、バターだからですね、何でも焼きたくなっちゃってたんです。ということで、この後続きも全部いただきたいと思います。さあ、どちらのパンも最高に美味しかったです。ちょっと補足情報、先ほど食べながらではお伝えしきれなかった情報があるので、こちらで報告させてください。まず一つ目、ちくわパンなんですけれども、ちくわ自体はですね、パン生地で包んで焼いた時に一番美味しい食感になるように開発されたという特注品だそうです。そんなことあるって思いますよね。ちくわ特注するなんて発想がなかったんですけれども、まあ、その一言だけでどんぐりがいかにパン作りこだわっているかというのが伝わってきますね。そしてちくわの中に入っているツナサラダも手作りの具材を使っておりまして、一本一本毎日手作業で詰めてるそうです。もう人気ナンバーワンな理由がすごくわかるなぁと思います。そして二つ目のあんバターリュスティック、このパンの方、リュスティックの方はですね、なんと一晩寝かせているそうです。一晩寝かせることで熟成が進んで、より美味しさが際立っているそうなんですね。個人経営のパン屋さんで、ものすごく一つ一つこだわりを貫くパンのパン屋さんもあるとは思うんですけれども、このように12店舗も展開しているパン屋さんにもかかわらず、というと失礼かもしれませんが、ものすごく一つ一つこだわっているのが伝わってきますよね。このこだわり聞くだけでも、いかにこのどんぐりというお店が美味しくて特別なのか、分かっていただけたんじゃないかなと思います。またですね、このどんぐりというお店について少しご紹介させてください。このどんぐり、もともとはですね、1983年にコーヒー屋としてどんぐりがオープンしました。気軽で親しみやすい雰囲気のお店作りにしようという思いから、あえてお店の名前はこうおしゃれな横文字
外国語ではなくてひらがなどんぐりにされたそうです。そしてその年の10月にパン屋さんとしてオープンしました。今回ご紹介したこのちくわパンもこのあたりからお客様のアイデアをもとに商品化に至ったそうです。そして人気が人気を呼び、近所の子供たちがですね、どんぐりころころどんぶりっこなんて口ずさみながらお店に来てくれたりもしたそうですよ。なので本当に地域の方に愛され続けて今に至っている、そんな感じのお店なんですね。そして私が今回伺ったここのすすきの店は2023年の11月にオープンしました。他のどんぐりにはない限定商品のラインナップが特徴で、見た目はスタイリッシュなのに味は今までのどんぐりらしい、コテコテと表現されているんですが、どんぐりの新しいスタイリッシュコテコテを楽しんでもらいたいという思いが込められているそうです。私今回ここのすすきの店に伺いましたが、もちろんここも最高なんですが、他の店舗も行きたいなぁと思わせてくれる素敵なパン屋さんでした。またですね、インスタグラムもしておりますので、ぜひ覗いていただきたいなと思います。インスタグラムの方にはですね、定期的に各店舗のおすすめ商品であったり、例えば2月にチョコフェアをしている店舗があったりとか、あとは20年間のソウル臭いと歌っている店舗があったりとか、それぞれのお店の特徴、またキャンペーン、イベントもご紹介しておりますので、ぜひ覗いていただきたいなと思います。ストーリーのまとめてあるアーカイブのところにですね、各店舗のこれまでの紹介も載っておりますので、ぜひ12店舗分皆さん覗いてください。はい。お店の情報をお伝えさせていただきます。今回お伺いしたどんぐりのここのすすきの店ですね、札幌市中央区南4条西4丁目1番地1、ここのすすきのビル地下1階です。営業時間がここのすすきの店に準ずるということなんですけれども、一応10時から夜9時まで、遅くまで空いてるのもありがたいですね。お仕事帰りにちょっと明日の朝のパン買っとこうとか、もうお腹空いたからちょっと胃に入れたいとか、寄れますもんね。失礼いたしました。営業時間が朝10時から夜の9時まで、定休日はここのすすきの手に準じます。またお電話番号が 011-206-0692、決済方法もですね、現金以外にもクレジットカードや電子マネー、QR 決済などなど、かなり多様に対応しておりますので、もうスマホ一つでお出かけしていただいたりとか、どこか寄った帰りに、洋服買った帰りに、ちょっと寄っていただいたりとかしやすいんじゃないかなと思っております。さらにですね、公式 YouTube もされているそうなんですね。こちらではパン作りやお菓子作り、どんぐりに込める思いなどを発信されているようですね。そしてオンラインパン教室の配信もしているということですので、気になることぜひ覗いてみてください。さあ今回は日本の最北端北海道よりどんぐりお送りいたしました。北海道の方、また旅行で北海道に行く予定がある方、ぜひ寄ってみてください。さあ早いものでもうこの回も終わりが近づいてまいりました。いやー幸せですね。やっぱりこういろんな土地のパンを味わえる、そのパン屋さんならではのこだわりが詰まっている、思いを聞くだけでもとても楽しいです。一つ悔しいのは、札幌のこのどんぐりには私は飛行機を使わないといけないというところですかね。なかなか気軽に行けないのが悔しいんですけれども、もしですね、視聴者さんの中にどんぐりいたよっていう方いらっしゃったら、どの店舗で何を買ったか、ぜひ教えてください。その幸せな気持ち、私と共有してもらいたいと思います。さあ、今月もこちらの放送終わります。また来月、どこに私が伺うか予想してみてください。あっという間の30分でした。皆様ご視聴ありがとうございました。
かがでしたか？音だけで楽しむあなたのそばのパンの物語。次回もまた音で美味しさをお届けします。それでは原千里の飯テロハンター、五感で楽しむパンの旅、今日もごちそうさまでした。